い、こんにちは。左大臣光永です。日曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか。私は本日池袋に行ってきたんですが、ちょうど立教大学の入学試験があってまして、大学から池袋の駅前までずらーっと受験生が列をなしていました。定間隔に誘導員が立っていて、こっちですよ、こっちですよと誘導している。それぐらい大変人が多かった。それにしてもマスク率が多いですね。5人に4人はつけてんじゃないかっていう。受験生ですからね、風邪ひいたら大変ですから。頑張れ受験生、東京の大学生活めちゃくちゃ楽しいぞと心に念じてきました。さて、先日聞いてわかる日本の歴史、鎌倉と北条氏の攻防を発売いたしました。すでに多くのお買い上げをいただきありがとうございます。特典の解説音声、法然の生涯は2月20日お申し込みまでの早期お申し込み特典です。お早めにどうぞ。しばらくこの商品に関連して鎌倉の話題をお届けしています。本日は鎌倉扇ヶ谷を歩く1です。鎌倉の扇ヶ谷は鎌倉駅の西北、源氏山の山裾一帯に広がるエリアです。源頼朝の5代前の先祖、源頼義が屋敷を構え、頼義の息子八幡太郎義家が5、3年の役に出陣するに際し、源氏山で戦勝祈願をしたと言われます。また頼朝の父源義朝もこの地に住まいました。というわけで源氏にゆかりが深く、源氏関係の史跡がとても多いエリアです。また四季を通じて様々な花が咲き、景色もいいです。歴史散策にもハイキングにも楽しめるコースです。前回の鶴岡八幡宮を歩くも合わせてお聞きください。 JR 横須賀線鎌倉駅西口でおります。駅前の喫茶店でモーニングサービスを食べてから向かいます。いざサスケ山へ。サスケトンネルを抜け、閑静な住宅街の中を歩いていくと、だんだん道が上り坂になり、見えてきました。サスケ稲荷神社の参道です。奉納鳥居のトンネルが遥かな上まで続いております。伏見稲荷を思い出しますね。石段をおっちらおっちら歩いていきます。上り切ると、そこが拝殿、拝殿です。源頼朝が伊豆の蛭ヶ小島に流されていた時、日夜平家打倒を念じ祈願していました。そんなある日、頼朝の夢枕に老人が立ちます。頼朝よ、時は来た、平家打倒に立ち上がるのじゃ。決行の吉日は某月某日某時刻。そういうあなたはどなたですか。我は隠れ里の稲荷。はっとそこで目が覚めました。その後、実際に頼朝は打倒平家の旗揚げをし、鎌倉に幕府を開きました。これもあの時の隠れ里稲荷のおかげである。ということで頼朝は畠山重忠に命じて、佐助山隠れ里の霊地に社を建てて祀りました。頼朝は子供の頃、左兵衛の助でしたので、助殿と呼ばれていました。その助殿を助けたということで、佐助稲荷神社、佐助稲荷神社と名付けられました。拝殿の裏手にあるのが本殿です。お稲荷様の焼き物がずらーっと奉納してあります。なんかものすごい雰囲気があります。拝殿左手には霊湖泉という湧き水があります。ここ佐助山は古くから麓の田畑を潤す水源でした。豊かな水が湧き出ていたのです。そのため周囲には水にまつわる伝説がとても多いです。次に向かうのも水に深く関係した霊地です。切り立った崖に挟まれた山道を登っていきます。左をご覧ください。石碑と鳥居が見えてきましたね。 銭洗い弁財天宇賀福神社の入り口です。鳥居の向こうは岩石の洞窟になっています。洞窟を抜けるとそこが銭洗い弁財天宇賀福神社の境内です。銭洗い弁財天宇賀福神社の由来を言うと、美濃都市である文治元年1185年美濃月美濃日に頼朝の夢枕に宇賀福神が立ちました。西北にある泉の湧き水で神仏を供養すれば天下は太平になるであろう。はっとそこで目が覚めました。探せ、九段の湧き水を。すぐに頼朝は大倉御所西北一帯に人をやって探させたところ、この地に湧き水があったので、その湧き水を持って宇賀福神を供養したところ、天下は太平になったということです。その後、五代執権北条時頼はこの泉で銭を洗うと福銭になって帰ってくると言って人々に勧めました。いつしか奥の宮の洞窟の水を銭洗い水と呼ぶようになり、ここでお金を洗うと何倍にもなって帰ってくるということから、現在ザルにお金を入れて洗う人が絶えません。入り口でザルを貸してくれますので、ぜひやってみてください。で、これすぐ使わないといけないらしいんですね。溜め込んでおくといけない。世の中に流通させることで何倍にも膨れ上がって帰ってくる。だから帰りに神社や寺でみんなお賽銭箱に入れてくるのがいいんです。また銭洗い弁財天とは関係ないですけれども、お金を洗うというと鎌倉にはこんな伝説があります。昔、青戸藤綱という質素倹約の武士がありました。夜中、滑川にかかる東照寺橋のところで川に十文の金を落としてしまいました。必ず見つけ出せ。青戸藤綱は家来に命じて松明をつけて落とした十文を探させました。その松明代が50文かかりました。世間の人は笑いました。10文も探すのに50文もかけた、なんというバカだろう。しかし青戸藤綱は言いました。商人の手に渡った50文と今見つけた10文、どちらも人間の手にあり、国全体としては一文も失われてはいない。だが10文を川に落としてしまえば、その10文は永遠に失われてしまい、それきりだ。だから探させたのだ。このように青戸藤綱は質素倹約で公の立場から常にものを考えたので、執権北条時頼に重く用いられたということです。うねうねとした山道を進んで行きます。途中分岐点があり、右に向かうと源氏山公園、左に向かうと葛原岡神社です。まずは左に向かいます。葛原岡神社は後醍醐天皇の忠実な家臣日野利元卿を祀って、明治20年1887年に建立された神社です。後醍醐天皇のあの幕府を倒せの後醍醐天皇の忠実な家臣ですから、もちろん倒幕派です。鎌倉幕府は潰してしまえという考えです。そして日野利元卿は後醍醐天皇の倒幕計画に乗って、正中元年1324年、反乱計画に連座していました。しかしこの計画は内部告発によってあっけなく発覚してしまいます。日野利元は捕らえられてしまいます。しかしこの時は初犯ということでお咎めなしでした。それから7年後の元寇元年1331年、再び後醍醐天皇は倒幕を企てました。日野利元はまたも計画に乗っていた。これもすぐに発覚し、日野利元は六原短大に捕らえられました。今度は再犯であるということで許されませんでした。日野利元は車に乗せられ、京都から鎌倉へ護送され、ここ葛原ヶ丘の地で 切られました。秋をまたで葛原丘に消る身の梅雨の恨みや世に残る乱、最後の無念を歌に託し、日野利元卿は切られました。太平記の利元圧損再び関東下校のことは、日野利元卿が京都から鎌倉へ護送されるその道のりを綴った名文です。各地の名所名所の地名を取り入れた七五調のリズムある文章です。昔暗記させられたという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。落花の雪に踏み迷う片野の春の桜狩り、もみじの錦を着て帰る嵐の山の秋の暮れ、人世を明かすほど谷も旅寝となれば物浮きに、恩愛のちぎりやさからぬ我がふるさとの妻子おば、行方も知らず思いよき年久しくも住み慣れし、ここの絵の帝とおば、今を限りと顧みて思わぬ旅にいでたもう、心の内ぞ哀れなる。葛原岡神社参道左手に日野利元卿の墓と伝えられる宝鏡印塔があります。葛原岡神社は現在なぜか縁結びの神様ということになっており、ハート型の絵馬がいっぱいぶら下がっていました。さて、葛原岡神社の参道を戻って今度は源氏山公園に向かいます。源氏山公園のある源氏山の地は、昔源義家が奥州で勃発した清原氏の内紛御三年の役に出陣する際、戦勝祈願もして山頂に源氏の白旗を立てました。そのため源氏山のほか旗立て山、三旗山などとも呼ばれます。見えてきました、源頼朝像です。貴族的でやや下膨れの面立ちですね。そしてとても若々しい印象を私は受けました。源頼朝が旗揚げしたのは34歳の時、当時としてはかなりの年齢ですか。この源頼朝像はそれよりももっと若いように私には思いました。ひょろーひょろーひょろろろろろろろ、時折聞こえるトンビの声がいい雰囲気ですが、お弁当を広げていると襲撃されることもあるということですので注意が必要です。源頼朝像の近くには化合坂切通しがあります。坂の名前の由来は、ここで平家の武将の首を洗って首実験したからとも、坂の付近に遊女がいたからとも伝えられています。また曽我兄弟の仇討ちで有名な曽我時宗、そして宇治川先陣争いで有名な梶原景末の二人が化合坂下の遊女をめぐって三角関係にあったなんていう話も伝わっています。鎌倉時代末期、後深草上皇にお仕えした女房後深草院の二条は、出家後西行法師に憧れ東国へ旅立ちました。化合坂を越え鎌倉に入る時の感慨を日記問わず語りにこう記しています。化合坂という山を越えて鎌倉の方を見れば、品菓子山にて今日を見るには引きたがえて、木座橋などのように従従に袋の中に物を入れたるように住まいたる、穴物わびしとようよう見えて心とどまりぬべき心地もせず。元寇三年1333年、新田義貞はここ化合坂や稲村ヶ崎から鎌倉に攻め入りました。特にここ化合坂は主力部隊が突入し激戦地となりました。それにしてもこの急な坂を 本当に馬で登れたんですかね。ガラガラガラガラッと転げ落ちそうな気がします。間垣平九郎が愛宕神社の階段を馬に乗って登ったという話も思い出してしまいました。観光ツアーとおぼしき女性の一団がワーキャー言いながら降りていくのが微笑ましい光景でした。次回は那須野の九尾の狐伝説で有名な元能禅師の開いた海蔵寺や北条政子源実朝の墓のある寿福寺、藤原の定家の孫冷泉為助の墓のある上皇明寺などを歩きます。お楽しみに。音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すとメールアプリが立ち上がるので、件名本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。